今日からグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は宇宙船地球号を未来の子どもたちに伝える株式会社近藤電業社、京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ、7月の京都といえば本当に祇園祭を楽しむ、たくさんの観光客、外国人観光客、ご家族連れでたくさん来てはるなというね、そんな感じなんですけれども、今回は祇園祭り、後祭りを楽しもう、そんなテーマでお届けします。先ほど目の前でなんかくねくね踊ってあったんですけども、もう笑いをこらえるのに苦労しました。有限会社市民空間京都代表、山田明宏さんにお話を伺います。山田さん、よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、山田さんは、はい、ラジオカフェにとっては祇園祭りナビゲーターということで、本当に開局以来お世話になりっぱなしということですが、
いや、楽しませていただいております。
ありがとうございます。はい、山田さんにとっていきなりですが、祇園祭ってどういうもんなんでしょう？もう隅から隅までいろんなことをよくご存知で、
あまりにも面白すぎますよね。
面白すぎる。
だから、まあ、京都 の、 その 今でいう中京区下京区の一部の人たちの祭り、まあ、あるいは東山区 の、 その八坂神社周りの人たちとかも含めていいですけど、まあ、京都全体の祭りではないわけですが、
はい、
だけど世界的に注目を集める祭りでもあるわけですよね。
はい、
でそれをいろんな人たちがそこに関わって、まあ、ほんまに私も全部知ってるわけじゃないですよ。だけど、
もう、
もうとにかく、いろんな人と出来事とものが、絡み合って、
いろんな役割の方がおられますよね。
そう、はい、ほんでそれが一つの祇園祭っていうものとして成り立ってるっていうのがね、まあこれはね、普通やったら揉めますよ。もうあんだけ余計人が、
1万人ぐらいの方が、もっと、
分からへんけど、まあ、行列見ただけでも大概の数
ですよね。すごいですよね。お迎え提灯とか、ああいう行列だけでもすごいですし、
行列で表に出てる人たちっていうのは一部だけなわけですよ。はい、それを考えると、ね、
衣装をちゃんと
ちょっと
興奮しすぎましたね。
とにかくね、だから人間の作るものの中で、まあ、複雑なもんっていっぱいありますけど、原発とかもそれ複雑でしょうけど、みんなが喜んで寄ってたかって、めいめい好きなことをやりながら一つのものとして成り立ってるっていう、この摩訶不思議さね。誰かが上から設計してこうやれって言ってるわけじゃないんですよ。みんな自分たちがやりたいことを周りを見ながら周りに合わせたり、周りよりももっと目立とうと思ったり、
見送りをあそこは化粧品あの何々を買えはったとか、動画系買えはったとか、うちも買えなみたいな、そんなことですか？
そういうのが千年積み重なって今みたいになってるっていう、
はい、
その関わってる人のと事柄の量と時間の経過っていうのが、
時間の経過がすごいですよね。
時間が経過してるからこそ、いろんなことがこういっぱい発生してきて、それをどんどんどんどん取り込んでいって、今に至ってるっていうのも確かなんですけど、いや、まあそういうことですね。
あれ、
いや、祇園祭って本当に面白いですね。はい、
今途中で風船に穴開けられたっていう感じだったんですが、いや、やっぱり本当に複雑で、外国の祭りなんかそういう意味では
すごく、いや、そんなことないと思います。そんなことないですよ。どこでもね、
知らないからそんな言うんですよね。
ほんまに自分らがやりたくてやってることっていうのは、もう細部まで工夫に工夫を重ねて、でさらにそこにお金と時間を注ぎ込んでやるはずなので、だから ほんまに楽しんでやってることは同じように複雑になっていくと思います。あ、
そうですね、はい、本当に知らないだけで同じようにこだわりがあり、こだわってる細かいことが連綿と続いていることもありと。
だけど祇園祭りでも全国中継でテレビで放送しはるのは山鉾の宵山と巡行だけじゃないですか。
本当ですよ ね、長いことはあれが祇園祭って思ってはった方
が、それが限界なんですよ、はい、それ以上ややこしいこと言ったらもう分からへんようになるから。
本場ですね。もう1日から31日まで、うん、べったりこう取材しないと伝えられないですね。
もうそれよりも細かい深いことを知りたかったらもう京都に来て住むしかない。
住むしかない、うん、そうですか、はい、
ほぼ住むしかない、
はい、住んでても気づかないうちにいろんなことが行われていたり、まあ、そういうことも、
まあ、住んでても興味がなきゃね。
あ、うん、本当ですね、うん、はい、まあ、そういう中でこの京都三条ラジオカフェでも祇園祭ウォークっていうのを、はい、開局以来でしたっけ。
はい、そうです、
はい、ということは、今年が2017年ですから、もう14年経ったということですよね。
そうですね、
14年目。
はい、はい、14年目かな、
はい、うん、で13の山や鉾を確かおみこし祭りをフィーチャーした時もあったと思うんですけども、山や鉾は13でしょうかね、まあ、まあそれぐらいですね。
今年13
前後、はい、うんうん、まあ、そういうことですね、はい、そして今年は一体、
はい、今年は黒主山さんにお世話になっております。
そうですか、はい、後祭の山ですよね。す、はい、す、黒主山さんにお世話になりまして、24日にその、後祭の巡行の放送、はい、それから、観光祭、
おみこしのお帰りの
中継
もします。
中継もしますので、はい、お楽しみになさってください。さあ、この放送21日今日金曜日夕方5時から生放送でお届けしておりますが、だいぶこう山田さんもエネルギーが切れてきた自分でしょうか。
だいぶ疲れてきました。
疲れてきました。とはいえ、
はい、
この祇園祭り、後祭りは今日から3日間、宵山、
宵山、はい、
いいですね、楽しみですね。先祭りが、まあ、先週終わったところなんです。先週というか、はい、まあ、今週の17日が
月曜日に巡行があって、
はい、
でも
新興祭がおみこしさんが八坂神社から来はって、今、はい、お旅所に鎮座増しまして、はい、はい、というところで、この先祭り後祭りこう4年目になるわけですよね。
そう
です、後祭りが、
そうです、ね、後祭りの山鉾のお祭りを、
はい、
先祭りと別の日、1週間後の24日にやるようになって4年目ですね、はい、
はい、やっぱり京都に住んでないとなぜその先祭りがあって後祭りがあるのかとか、祇園祭りって山鉾巡行違うのとか、僕いろいろあるかなと思うんですが、もうそもそも祇園祭りってどういうお祭りなのかっていうのを今一度ちょっと簡単に復習していただくと、後祭りがの意味が分かりやすいかなと思うんですが、
祇園祭りに限らず、
はい、
おみこしさんの出張るお祭りっていうのは、普段は神社に張る神さんに、神さんすんまへんけどこの時だけはちょっとおみこし乗って若い人に担がれてちょっとうちの町へ来てくれまへんかっていうことなんですよね、おみこしの祭りっていうのは。
日本全国つつ裏裏、
そうそうそう
そう、そういう、もうそれがおみこし、
おみこし、
神が、まあ、乗るっていう、
そうそう、神さんの乗り物に神さん乗ってもろうて、
はい、
で普段は神社にいるけどお祭りの間だけおみこし乗って我が町へ来てねって、
はい、
でほんまに連れてくるわけです。
お
で連れてきてもすぐ帰ってしもうたら愛想ないじゃないですか。
はい。
だから
もうちょっとなんかしていただきたいと、
何日間か、はい、何日間かそこいてもろて、でその間にいろいろこう楽しんでもらうと、
はい、
お囃子をしたり踊りを踊ったり、
神さんに楽しんでいただくんですか。
そうそう、お酒をとか ね、お供え物いっぱいね、
はい、お研修、ね、はい、
そうそうそう、してで神さんに楽しんでいただいて機嫌ようになってもろて、
は
で帰ってもらうと。
ほう、
だからその間には
1週間っていうのはそういう1週間なんですか。お旅所
の場合は1週間、
はい、
伏見稲荷さんのお祭りは2週間。
へえ、何祭りですか。 伏見稲荷のお祭りって、あ、秋のお祭り、
新興
祭、
春の新興祭、観光祭。
ああ、そうなんですか。
伏見稲荷の旅所どこにあるかご存知？
存じません。いや、知らないですよ。
油の工事の、九条、八条と九条の間に、当時東門通りっていうのがあります、はい、今ギオ、京、イオンモール京都、
ほうほう、京都駅のイオンモール花、う
ん、花じゃん、あの、はい、あの、あ、京都駅の南西 の、 西 の、
え、はい、
の、 あのイオンモール京都の西向かいにお旅所があると。
あ、そうなんですか。
で、松尾大社のおみこしも、伏見稲荷のおみこしも春に4月の末に出てきて、はい、2週間なり3週間、
はい、お旅所に
いて、で帰らはる。
あ、そうなんです
か。だから祇園祭りの1週間ってそんな長くはないんですよ、は
い、あ、そうですね、まあ、だけどそれと比べれば、う
ん、とにかく一定期間神さんが神社から町へおみこしに乗って出張してきてくださる、
はい、でそして氏子地域を、
うん、で、はい、さっきの山鉾のお祭りの先の祭り後の祭りっていうのはその来てくださる時にわーって生やし立てる、
はい、
で帰る時にまたわーって生やし立てる、
はい、
っていうのが先の祭りと後の祭り、
はい
はい、だから2回やらないとダメ。
あ、そりゃそうですよね、うん、あの、これまでというか2014年までは、はい、あの今生きている私たちは、その先祭りだけっていうか、その合体した、形がもう50年近くあったんでしょうか。
1966年から
66年から
50、そうですね、はい、ちょうど50年、
はい、
う
ん、それはなぜなんですか。なぜそういう、そういう、だから飽きませんね。
飽きまへんね、飽きまへんけど、
はい、理屈が合わないというか、
そう、
先ま、ね、だからどう考えてもおかしい。
何のためにその山鉾のお祭りをしてんのかっていうことがだんだんだんだんこう元々の意味が忘れられていって、山鉾のお祭りっていうのは、観光客に見てもろていっぱいお金を落としてもらうためのもんやったり、その山鉾が立ってる間通行止めになって、タクシーやトラックやなんやかんやが不便になるとか、なんかこう全然違 う、 こう側面がこう強調されるようになってきた。
はい、まあたくさんの方々が訪れてくださるという、
せっかく来てくださんのに、はい、新幹線できてすぐですよ、1966年で。
そういう時代だったんですね。64
年にオリンピックがあって、
はい、
ね、で65年が、昭和40年が、別々にやってた最後やった。でその次の年から一緒にやってしまおうということになって、7月17日に全部やる、ね、東京や遠方からせっかく来てくださったあの見物の方に全部の山鉾を見てもらえへんかったらかわいそうやん。
あ、観光というところにあのついそこで重点を置いてしまったと、そういう、まあ、あの、来ていただく方の
何が理由やったかっていうのは、はい、それは要は分かりませんけど、はい、とにかく、まあ、一緒にやってまいった、
まあ、いろんなことが問題が、うん、
逆に言う
と、
別々にやる必要は特にないんやないですかということになったわけですよね、その時にはね、はい、
ええ、
だけどやっぱり別々にやらなあかんでという声がだんだんだんだんだんだんだんだん高まってきて、でまあ、大船鉾が復活するっていう変化の、きっかけもあったかもしれませんが、それと同じ年に、後祭りは別の日
にしようと2014年に、
はいはい、ということになった。
ああ、そうですか。これはその大船鉾 の、 あの復興復活とその後祭りの復興復活は、まあ、すごく意味があるっていうかタイミングとしては意味がありますね、うんうん、はい、この後伺いましょう。
Thank you.
今回は祇園祭り後祭りを楽しもう、そんなテーマでお届けしています。お話は祇園祭りの専門家でいらっしゃる
専門家じゃないです
山田昭弘さんです。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、こう後祭りが2014年に復活して、うん、それで大船鉾が、ま、神狩りを務めるということで、はい、やっぱり船鉾は、ま、人気の山や鉾ってどうしてもあるかなって思うんですけども、ま、そういう割合皆さんが注目される鉾ですよね。
まあね、形がね、船ですからね。
かっこいいな、船ですからね。
船ですよ。ね、船に車つけて、
はい、
うん、なかなか奇抜ですよね。
ああ、うん、そうですね。うん、やっぱりあれはね、やっぱり江戸時代にできたんでしょうかね。
いや、もっと前から。
もっと前から。
楽中楽外図屏風とか、
ありますか、船鉾が。
室町時代の、うん、そう、ある、もう絵に描かれてるので、
はい、
室町時代の末期にはもう今とほぼ同じ姿で。動いてた。
ああ、はい、そうですか。まあそういろんなこう参考にするものがありますから、その復活復興するときにやっぱりそういう残された絵図なんかを、参考にするっていうことは大いにありますよね。
まあ直接の参考がすぐ隣に船鉾がありますからね、
はい、
大船鉾の場合は、まあまあ そうだろうし、昔作られた、ね、模型が残ってたんです。
大船鉾すごい、
うん、まあ、それがどれだけ信頼できるかは分からないんですけど、
はい、
まあ、江戸時代とかでもその鉾のミニチュアを作って子供のおもちゃとして子供がガラガラ引いて遊ぶとかってやってたんですよ。
そうなんですか、うん、今こう百貨店なんかに祇園祭りの時期になったらミニチュアが飾ってありますけども、うん、それは江戸時代の子供たちもそんな風にそれを、そ
う、もうちょっと大きいやつね、これぐらいなんです。
すごい。
まあまあまあ、それはいいとして。
そうですか。
だから、やっぱり、はい、船鉾が、
はい、
まあ人気なのは形がかっこええっていうのが一番あると思うし、で、なんで船やのに鉾やねんって、鉾、もともと武器の槍が巨大化していって、薙刀鉾とか、ね、はい、月鉾とか、観光鉾とか、なったわけだけど、多分、船鉾を出してる町内も、もともとはそのね、そういう鉾、剣鉾を出したはったんですよ、きっと。これ推測ですよ。
はい。
だけど、こう鉾がどんどん大きくなってきて、形とかこうしつらえとか趣向をこう競争し合うようになると、同じような鉾の形をしてるとちょっと面白ないなっていう とこが出てきたと思うんですよ。
はい。
で、そこでこれは一丁違うもんを作ってやろうと。で、なんで船になったかわからないけど、まあでも、うん、結果かっこいいからいいじゃないですか。
いや、すごいですよね。斬新っていうか、やっぱり、競い合うっていうのは昔から、もうその順番もそうですけども、やっぱり化粧品とかいろんなものを競い合うっていうことは、大昔からね、うん、あったようですから。
多分、これも全く想像だけど、
はい、
江戸時代以前、安土も、室町時代、安土桃山時代の新町通り界隈には、貿易で大儲けした商人がたくさん住んでたんですよ。
もうその時代、安土桃山とか
それ以後になると鎖国になっちゃうんで、
はい、
でも安土桃山時代までは日本もすごい貿易が盛んで、ヨーロッパからもいっぱい物が入ってきますし、
だからこそああいう緞帳とか絨毯とか
船っていうのが、はい、やっぱりその商売にとってすごい大事なもんやったと思うんですよ。で、今はまあ神宮皇后さん の朝鮮出兵 の出陣の船と凱旋の船って言ってるけど、まあ、そういう神さんごとやから理由はつけなあかんけど、でもやっぱり自分たちがこう財を成すその根幹にあるものが海を越えて物をやり取りするためのどうしてもなくてはならない一番大事な船っていうのに、なんかこう思いを託してるんじゃないかなと思う。
ああ、そういう時代背景があったからこそ、その船を形にしたというところですね。
船に命と財産を預けて海を越えて、こうね、リスクを冒して商売をしてるんやって、
はい、そういうふうな目で船鉾や大船鉾を見ると、
うん、
またその時代のこう なんか思いを馳せるっていうことができますよね。やっぱり時代時代でこう火事で焼失したり応仁の乱があったりとか、燃えたり雨で濡れたりとか、いろんなことがあって、今当たり前の山や鉾もなかった時代があるなんてという、その不思議さっていうか、なんかすごいなって思うんですが、
まあなくなってもまたやるんですよ、
はい、またやる、
そこがすごい、
はいはい、
もうなくなったらもうええかってな大概になってしまうじゃないですか、はい、あんなごっついもんが焼けてしもたりしたら、はい、まあ、だいぶこうへこたれますよね、はい、そんなことになったら。でそれしかも何遍も何遍もですよ、
はい、
うん、江戸時代は少なくとも3回焼けてる、
はい、
ね、で、戦争の時に、ね、中断になったりとか、うーん、それでもやめないんですよ、う
ん、何十年間か休んでた時もあるんですよね。
だから明治になった、はい、だからどんどん焼けて焼けて明治になってからしばらく、まあ、実質的にできない時代があった、はい、それから、はい、戦争の戦中戦後にかけて何年間かできなかった、
はい、
うん、っていうのがあるけど、でもやっぱりもっぺんやろうと。
だからそういうこう貞観11年から1100年以上、うん、そうやっていろんな形を変え、休んだり復活したりとか、そういう繰り返しで今があると思うと、うん、なんか、うん、違いますね、そう思うと。
まあね、
はい、さあ今日から宵山、後祭りの宵山なんですけども、はい、ここを見てほしいなっていうところはありますでしょうか。
そうね、はい、まず後祭りでは沿道に、屋台というか夜店というかあれが基本出ないことになって、はい、出まして、そうするとですね、沿道に提灯が角辻っていうか交差点のところにはそれぞれの山鉾の入り口を示す、提灯が出るんですけど、その間の町内の沿道のところに提灯がいっぱい出ます。でこれは店が出てると出せないんですよ。で後祭りの山の中でも八幡山では昔から出店は出させないで提灯がずっと釣ってたんですけど、今は、恋山と黒主山でも、提灯出すようになってますし、だんだん広がっています。だから、
まあ、せっかくそうやって出店が出ないから、そういう提灯を復活させようという、そういうのが広がってる。
昔は町屋の軒下に釣れたんですよ、はい、提灯が、はい、だけど今はビルになったり、軒の出も少なくなったりしてるので、別に、道端に穴を掘って、そこに柱を立てて、で提灯を釣るというのがだんだん後祭りの町内で広がりつつあります。
あ、そうですか。後祭りのそのもうちょっと6時、まあ、6時7時はまだ明るいですから、うん、7時超えたぐらいからこう提灯の明かりを見ながら浴衣がけで歩くとすごくいいですよね。
そうですね、
はい、ね、屋台なかったらいいなと思ったりもするんですが、
まあ、なくてもいいんですよ、はい、まあ、でも出したい人もいるでしょうけどね、
はい、
うん、
そうですか、
まあ、あった方が楽しいっていう人もいるでしょうけど、
本当ですね、それでこう生活されてる方もいらっしゃいますから、ま
あ、少なくとも山鉾の祭りはそれぞれの山鉾の町内がやってる祭りだから、
はい、
町内の人がそれを決めるべきですよね。
あ、本当です。あ、はい、そうですね、はい、そしてそういう宵山でここ見てほしいなというところをいろいろあるかなと思うんですが、屏風祭りとかやっぱりちょっと楽しみ方を、ま
あ、屏風祭り会所飾りも屏風祭りも例年通りありますけど、はい、三条通りの、室町と新町の間に高山さんがありまして、休み山ですけど、
はい、
今一生懸命復活に向けて動いてはって、もうお囃はだいぶ上手になってきはって、宵山の間も
3年くらい前からなんかお囃子は練習、北観音山かどこかに、うん、習って、
で、もう今年なんかいろんなとこに出囃子で呼ばれていかはったり、
はい、
してて、でね、今年は日和神楽ってあるじゃないですか、
はい、
頼神楽っていうのは
良い、
そうそう、良い山の一番最後、はい、後祭りやったら23日の夜の10時ぐらいになったらお囃子が、まあ、お囃子後祭りあるのは北観音山、南観音山と大船歩行ですけど、それに高山さんもお囃子持ってて、だけどまだ巡行には参加してはらへんから、日和神楽でお旅までは行かへんのですけど、日和神楽のあのお囃子屋台を作らはったんですよ。
へえ、
ピカピカの、ま
あ、移動式ということですよね。そうそうそう、
移動式オーケストラボックス、
わ、はい、かりやすいです、はいはい、
でそれを、今年はその町内だけを往復しますけど、23日の夜の10時から、
はい
はい、日和神楽の引き染め、
ああ楽しいですね、
は
い、
やらはるそうです。
あ、そうですか、はい、これはぜひぜひ、日和神楽、先祭りの日和神楽、多分薙刀鉾さんだと思うんですけども、うん、もう深夜、はい、12時半とか、うん、結構遅くまで、うん、
薙刀鉾さんだけは八坂神社まで行かはるんで、は
い、ああそういう理由があるんですね。
昔はみんなだから
明日朝早いのに大丈夫かなっていつも思うんですけども、本当1時前まで、日和神楽の音色が聞こえてるんです。はい。まあ、こういうのも、こう、ホテルのお泊まりの場合は、そういうことも楽しんでいただけたらと思いますね。うん、そうですね。はい。はい。それから、暴れ観音とか、いろいろ。はい。それで、おみこし。本来はその神様が帰らはる観光祭。もう残り1分45秒となりました、は
い。まあ、とにかく、はい、観光祭24日の、夕方におみこしが帰らはるまで、おみこしは、神さん乗せたまま、四条のお旅所、四条の新京極を南に突き当たった向かい側のところに居張りますので、おみこしが居張る間にぜひともお参りに行ってください。せっかく神さん来てくれてはるのにね、申し訳ない。ぜひ四条のお旅所へお参りに行ってください。
本当ですね、はいはい、そして例えば錦通り、
はい、
6時半ぐらいだと思うんですけども、
はい、おみこしが通ります。
おみこし通りますね、
はい、
西御座と呼ばれる、はいはい、おみこしですが、はい、やっぱりその、地域の方が担ぎ手となって、やっぱり、
はいはいはい、
休憩したら
来ます。担ぎ手はいろんなとこから集まってきてるけど、
やっぱりもう何百人って言い張りますから、
錦市場っていう京都のなんとか、まあ、お商売の世界の中で、まあ、一億を担ってるその市場の誇りっていうのが、西御座のおみこしにはなんていうかこう凝縮されてると思うので、
はい、
うん、
そうですね、はい、わかりました、ありがとうございました、
はい、お気に
これからもまだまだ、ちょうど半分終わったぐらいですから、これ今後ともよろしくお願いいたします、
はい、24日の、巡行とおみこしの生中継どうぞよろしく、
はい、よろしくお願いいたします。今回は祇園祭や後祭りを楽しもう、そんなテーマで有限会社市民空間京都代表、山田明弘さんにお話を伺いました。この番組はストロベリーセブン近藤電業社豊田会計事務所のご協力でお届けしました。ありがとうございました。